週刊三冊です。今日は小説は、4.5 なんて言ったってこれが一冊あります。写真集ともう一つこれからいきましょう。初めてのくずし字、今読めないですよね。もう明治あたりの、それも維新の三傑とか俗に言うね、武家じゃない、ちゃんとした武家じゃない、まあ実際何や忍者やってたのかどうだか分かんないけど、西郷とかものすごい書が多いでしょ。南州って書いたの基本、まあ、勃根がこうリアリとして郵送だっていうふうにこのコット番組ではね出てきて言いますけど、実にいい加減なことでね、下手って言いやいいのに、はっきり毎字じゃないですねって、真似事でどうしてもあんなもん書きたかったんだね。まあ上級の武士じゃないですから、みんなその辺が、それだって若造ですもん。長州の連中なんてのは伊藤博文も含めてもうどれもこれももう若造。それは字っていうのは当然ことながら、その書くっていうのは読み書きそろばんって、日本は世界の中でも早い方ですから、そこそこには書けたんでしょうけど、達筆がそんなに全員いるわけがないから、よく見たら大したもんじゃねえなとか、見方が上がっちまってて斜めになったよなとかね。だけど読みたいじゃないですか。3行か5行詞になったらもう読めるのが2文字ぐらいしかなかったりする。ひらがなも流れが分からなかったり、もっとひどいのは昔はあの濁点を使わないから、あれ面白いですね。濁点使わないのに読む方は濁点使って読むんですよ。これなんかもう今のそういう教育ないでしょ。だもんだから書き方もあれはやっぱり筆をガーッとこう流す。だから私がね、今週かな、そうだ、真知子さんのお手紙の中にあったかな、ありがとうのひらがなで書いてありがとう、あ、おめでとうだ、おめでとうの出に点々がなかったって笑ってらっしゃったけど、あれはあの字の流れのためにわざわざ濁点の文字を止めないですよ、筆先を。それで書くから後で濁点打つの忘れちゃうんです。おめでとう、おめでとうまで全部続けるんですよ。手から流れてとに行きたいから、でうまでは全部流しておいて後で点々打つ、それを忘れるんでね。だから出の字を忘れるんじゃないんですよ、完成品の中に濁点を打つのを忘れちゃう。つまり文字は流したいもんだから、だからそういう場合は、あ、なんだこれ間違ってんじゃない、じゃなくて適当に打っといてください。でもね、あの適当って言っても手に打っといてくださいね。鬼に打つとうめんとうめんとになりますからね。これはあのもうシューベルトと同じなんですよ。これ言うと岩本さんに怒られますけどね、シューベルトの変に点々打たないで、であのルに岩本さん音楽の散歩に行った時お家になったんで、シューベルトになっちゃったんですね。これやっぱり変に点々打ってくれないとシューベルトにならないんですよ。どうしてもルに点々あるから、山さんぐらいタピオの方が点々打ったんだから、やっぱ間違ってますなんて私の口から言えませんもん。おまけに字下手だから、だから書かれた後シュルルッと山さん2回大笑いしたんですよ。でこれ調子に乗って私3回目もシュルルッとって言ったら、山さん静かな声で考えりゃ分かるでしょっておっしゃいました。あ、気悪くされてんだってその時初めて分かりました。初めてのくずし字教室、あ、教室までつくんだね、1500円です。講談社から出ておりまして、これの方は角田理恵子という方がお書きになった。この角田理恵子さんは何者かというと、この人は東京教育大学を出て、で書家であって、書道史家、書道の歴史家で、その主に何に書いてあるかというと、これがね、狙い目が面白い。枕絵なんかに書いてあるんですよ。つまり男女の営みのところとか、昔の家はね、大体今で共同のトイレですから、いわゆる接賃っていうね、効果ってあの便所ですから、そこを覗くんですね男は。であらやだよとか、そういうのはちゃんとひらがなで、あるいはある時は漢字で書いてあったりするんだけど、崩しで読めないでしょってちょこっと解いてくれてる。だけどそういう趣味じゃないんです。そういうとこから、あ、崩しじてそんなに難しくないなっていうふうに解いていくという手法だから、悪くはない、悪くはないし、絵も多めにしてほしいぐらいのもんです。だから言うところの元祖アニメで、その絵巻物は特に面白いよって言って、字が読めたらもっと面白いと、本当にラチもないこと書いてるの、それこそ、あら、ハンさん嫌だよこんなところで、誰かに見られたらどうするのさ、誰も見ちゃいねえよって、そういう内容なんですよ。だからもう考えてみたら今もあんま変わらない、そこに絵を添えてるわけですからね。もうちょっと面白い試みだと思います。星は一応4つつけておきますけど、まあ私も崩し字の達筆なのまるっきり読めない方で、自分がまあ書けない方ですから、だもんだからちょっと面白いですね。 今から本格的に勉強するかどうかは別の話ですよ、うん、だけど面白い本です。 Y の革命、これ吉沢の吉で来てるんでしょうね。吉沢、この人はファースト写真集っていうんですけど、まあヌード写真ですね、よく脱ぎましたなという。この吉沢ちゃんはですが、モデルなんですね。で友達の友に貴族の木だからゆきちゃんなのかともきちゃんなのか、これどこを見たって振り仮名ないんですよ。で面白いのはですね、あ吉沢ゆき、そうなんですか。面白い写真は全部脱いでます一応ね、はい、でアンダーヘアももちろん見せてますが、パンティー脱ぎ捨てて脱衣所で横になってる女って見たことないんですよ。ないっしょ、いますかこんな女。なのにこの子風呂に入ったら下着着てケツペタこっち向けてんです。意味が分かりませんよね。何のために風呂に入る時には着て、入る前は脱いだんでしょうね。風呂で洗いたかったんですかね。昔は親父どもが銭湯運動ししたまま入ってきてね、でしばらくして番台のところにお客さんふんどし洗わないでくださいって張り紙がしてあったのがありますよ、うちの近くで。だから昔はそんなことしてたんですね。でもなんでこの着て入っちゃうかな、なんか半端なんですよ。かと思ったらこれケツペタこっちに見せるときにはパンティーはもうちょっと幅の広いものを履くか椅子を履かないかの方がいいと思うんですけどね。どうせ女の若い時って履かないですから、ゆっくりでいいですよ、ゆっくりでいいです。それからいきなりポコッとケツだけ忘れ物みたいな写真があるんですけど、これって上のできたら造作とかそういうものをつけていただいた方が、ケツだけポコッと出されてもこれもし噴火したらどうするつもりだって。これだって若い子でしょ、この吉田さん。これ決して死火山じゃないんだから、核火山だから。多分この体勢ってのは、まあ見えないけどかなり圧迫するから苦しいと思うんですよ。だからカメラマンはもうちょっと情がないと、この子内緒で芋かなんか食ってた日には大変だったと思うんですよね。で一人でこの着物の上に寝そべってケツパタ上げてるんですけど、これカメラマンはいいですよ、横から撮ってるけど、女子は後ろから明かり当ててると思うんですね。ということは私女子になりたいですよ。それでこの子ね、まあ胸なんか割合綺麗なんですよ。でアンダーヘアもまあそれなりに手入れしてあってね、多分シャンプーなんかも使ってると思うんです。あれは大事なのはリンスなんですね、ふわふわっと。だからどちらかというとこの子は体の線はいいんだけど顔がいまいちなんですよ。だからしたがって顔のアップいらないですから。これでここまで半分こんな努力して見てきたのに何のためになるんだと思うんですよ、この顔は。結構なんて言うんでしょうね、最初からぬるい湯を20回ぐらいフーフーしたみたいにあっという間に冷めちゃうんですよ、気持ちが。以上です。ということで値段3,500円、これは高いです。ちょっとモデルとこのポーズとカメラマンの腕から言ったら1700円がいいとこじゃないでしょうか。折り合ってもらえませんでしょうか、双葉社が。はい、もうね、まあ好き嫌いありますから。ただ私死ぬまでにあと4回は見ないと思います。あと2回見ていいとこから2回見るんかい。最後、宮部みゆき3期3つの鬼、これは三島屋変調百物語、とにかく怖い話を聞くっていう、この女性主人公、まあ、若い娘でありながら神田で今評判のいわゆる怪談語りという、こう語りじゃないですね、この人は聞くのが仕事という、日本経済新聞出版社宮部みゆきのシリーズです。これ日経の朝刊にずっと連載してるんですが、もうライフワークですね、私はこれ好きなんですわ。でお値段の方は1800円、宮部みゆきのこの厚手の本だとこれ面白いんですよ。五木さんで頭いっぱいの時にね、もう何にも考えたくないし、だから大島ディレクターにお願いしたんですよ。できたら、まあ、ヌード写真でも景色でも何でもいいと、俺は写真も読む方だから、だけど活字を読むよりは早いから少し気持ち楽にさせてほしい、で読み本は一冊でいいからと、あ、分かりました、ちょうどいいのがありますって宮部みゆきより、この暑さで2冊分あるだろう、言うに2冊分あるだろう、でもう一冊が崩し字だよ、おめえ読めねえよ。 ふん。そういうわけでこれは 4.5。 やっぱり宮部みゆきはうまいです。ストーリーテラーとして本当にうまい。で短編連作のようになってますが、短編の中でも怪談話していって、ふっと怖いけどうわ怖いという書き方じゃないんですよね。やっぱりその情の世界の幽霊が出てこようが何であろうが、あるいは勇気を見たと言ったってね、そこが淡くていいんですね。宮部さんは、作家としてやはり腕がいいなという感じがつくづくします。だから星は 4.5。 この人のものを読んで星が下がるってことはあんまりないなと思いますね。